泣く子も笑う中澤先生と私 FM 豊橋西村渚が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー熱血教えて中澤先生。このコーナーはアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。さあ今日もスタジオにお越しいただきましたアニーグローバルエデュケーション代表の中澤治先生です。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、
はい、
2017年最初のこのコーナー、
うん、最初ですね、
はいはい、もう長いこと先生とは、
はい
はい、このコーナーを続けていただいておりますけれども、はい、まあ、毎年この1回目は豊富だったりとか、はい、この年はね、うん、こういう風な教育の現場になっていくといいんだっていうような先生の熱い気持ちを語っていただいております。
はい、
はい、でこのコーナーは豊橋エリアでは毎月第1、第3金曜日、
はい
はい、で豊田エリアでは毎月第2、第4の木曜日に、
はい
はい、お届けしていますので、今年もそんなね、はい、スケジュールで皆様にもお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまずはですね、はい、2017年最初の中日新聞、うん、はい、皆さんご覧いただけましたでしょうか。
見ていただきましたでしょうか。
ね、今回は、はい、岩崎恭子さん、
そうですね、
はい、バルセロナオリンピックの平泳ぎの金メダリスト、はい、
そうです、
ね、岩崎さんと子供たちの夢を育むためにできること、
そうですね、岩崎さんもお母さんなので、はい、はい、まあ、留学経験もね、はい、あるということでお話をさせていただきました。
はいはい、現在、水泳をね、うん、そうそう、教えてるという、まあ、教育者の立場でもある
です、ね、
ということから、うん、中澤先生と その共通点っていうのも、うん、いっぱいありますよね。
そうですね、
教育者であるっていうことと、うん、留学の経験もあるということが、そうそうそう、英語に関してもね、
そうです ね違うのはママか
いやでもね、子供をねこれからだって、はい、子供さんがまだ幼稚園と、
そうです、まだちっちゃいですね、
いうことでしたから、はいはい、子供がどんな風に育っててほしいかっていうね、うん、やっぱ希望を持って、はい、ご両親親御さんは育てていくもんですから、うん、そういった立場のね、人のリアルな気持ちっていうのも、
そうですね、
はい、
なんかまあ、読んでいただいた方もねあれかもしれませんけど、なんかねやっぱり柔和な感じなんですけど、
はい、
結構やっぱり金メダリストだけあってですね、うん、やっぱり熱い思いも多くある方で、はい、
はい、
しゃべっていくとやっぱり思いがね、はい、結構あるなっていうのを感じました。
そうですね、はい、いっぱいね先生と対談が掲載されているわけなんですが、うん、ただ日頃、うん、中澤先生がおっしゃってることと、うん、やっぱり同じことを教育のね、はい、現場に立つ人としては言っていたりとか、うん、自分が金メダリストになるまでとか、うん、なってからやっぱこういう風に一番私、ああなるほど先生と言ってること一緒だったなと思うのが、はいはい、やはり強い思いを持って、うん、自分から行動するのと、うん、与えられたことだけをただただやるのでは、うん、つく力が全く違います、
うん、
というのも岩崎さんは自分のね自らの体験として、
はい、
こう語って書いてあ
った り、ね、
はい、してありましたね、
うん、
で中澤先生も岩崎さんもなんですけど、やっぱり子どものやる気、はい、学びたい気持ちっていうのを、
うん、
まあ、どこまでこういかに引き出すかっていうところにも、はい、ね、やっぱりこう教える現場としては、
はい、
とてもこう際どになってくるっていう話ですね。
そうですよね、はい、大事なとこですよね、はい、そこが一番同じ思いというかですね、うん、はい、まあ、どういう環境であってもね、
はい、
やっぱり私たちが持っていかなきゃいけないところかなというのは思いました。
はい、お二人ともね熱血感満載な対談がここに載っている
そうですね、
はい、いるわけですから、
まあ、もし見逃した方は1月1日の中日新聞を見返していただくと載っております、
ね、はい、本紙の方ですからね、
本紙の方ですね
本紙の方です、
はいはい、
じゃあぜひね、もう一回辿って読んでいただきたいと思います、
は
い、
各校舎にもねちょっと今掲示したりとか、ホームページでも見れます。
はい、
はい、あと、ね、はい、いろんなとこで、うん、なんかこれでもかぐらい載せてありますので
、はい、いろんなところでね、はい、新聞なくされたとか、
そうですね、
もうね処分しちゃったと、まあまあ、うっかりされちゃった方は、
僕の顔は真ん中ですけど、岩崎さんも綺麗な方なのでね、
ね、本当に綺麗な方ですね。対談された場所は豊橋の、はい、
向山フォレスターで、はい、アニーインターナショナルスクールですね、の、向山フォレスター校で、
うんうん、
はい、対談してます
ね。インターナショナルスクールなので、うん、私もめったにねこの中に入るってことないんですけれども、
うん、僕も授業中入れないんでね、はい、やっぱり
そうですね、まあ
ま
あ、ネイティブで
基本、
ね、
入りますけど、はい、やっぱり授業中はなかなかなんで、は
い、ね、こんなねちょっといろいろ
行ける時は本当に授業の前か後しかないので、
はい、はいはい、ね、きっとこう子どもたちのね作品がいっぱい並べられてる、うん、 ね、教室の中での対談ですから。そうそう、
本当にね、あのいい雰囲気でした、
ね、インターナショナルスクールは、はい、こんな雰囲気の中で子どもたち英語学んでるんだなっていうのも写真から見て取れる、うん、
ですね、
はいはい、とてもこういい記事になってるなと、超上から目線なんですけど、は
い、ありがとうございます、
はい、ということで、はい、今回このコーナーもですね、うん、先生には2017年、うん、子どもたちの将来に向けた教育の場はどうあるべきか、
なるほど、
はい、という先生の考えをですね、はい、限られた時間ですが語っていただきましょうと、はい、
そうですね、はい、今年どうなるんでしょうか ね、
ただまあこれで2017年でオリンピックイヤーまでいろいろ国がね、うん、あの言ってるあの教育の変化なところまでの、はい、まあ、2020年というところに私はもう一歩近づいてきてるわけですから、
す、ね、まあ一番大きく変わるのは英語でしょうね、うん、まあ、変わるっていうか、まあ、私ども自治体のお手伝いもしてますが、はい、やっぱり一番これから英語教育っていうのは変わらなきゃいけないし、変わるように指導、まあ、変わるように上から言われてるし、はいはい、変わるように国からも言われてますから、はい、まあ、変えていかなきゃいけない、うん、まあ、入試が受験制度自体もね、あの今年の愛知県入試も高校入試もそうですし、はい、大学の方も変わってきますし、うん、あのいろんな面でやっぱりそこの英語教育っていうのはこれからすごく変わるっていうよりは、まあ、はい、僕らがずっと言ってることがみんな言うようになったって感じ
ですね。あのやっとみんなあのピンと上がってきましたかっていうね、
そうですね、
はい、ところではあると思うんです
けど、もうあのそれこそずっともうこうあるべきだっていうのは言い続けてきて、うん、まあ、それが本当に今あの身近でも声が上がるようになり、
はい、
それであのやっぱり学習塾とか、まあ、そういう塾業界でもね、あのちょうど今全国的なタブレットの教材も実は私で作って、はい、アニージュニアイングリッシュっていうのもあるんですけど、もう全国の先生から、はい、まあ、どうやって英語を教えていったらいいんだってことで、はい、私も結構最近はあの飛び回ってることが多いんですけど、はい、やはり要望がすごく強くて、はい、だからやっぱり思うところはね、はい、やっぱ皆さん同じで、
はい
はい、どうして英語をこれからやっていくって本気で動き始めたかなっていうのを肌で感じておりますが、
はい、
まあ、ただあのどうしてもやっぱり東大元暮らしじゃないんですけど、基礎学力っていうところに関してのやり込みとか、うん、やっぱりそのトレーニング的なものとかですね、はい、例えばもうクックでもそうですし、
はい、
立ち算引き算でもそうですけれども、うん、そういうところを、まあ、文章を読むとか、はい、当たり前ですよね、漢字が書けるとかっていう根本論はやっぱり変わってないと思って、はいはい、そこのところのベースをなくして、うん、じゃあ筋道だけ考えていけば本当にこうね、たどり着けるかそういうわけではないので、はい、やっぱり全体的な底上げと全体的なやり込みもあった上で、うん、今のこう世の中の流れについていくっていう形にいかないと、
はい、
やっぱりちょっとこう本末転倒になってしまうところもありますので、
はいはい、
好き勝手発想するっていうのは、うん、一番実は難しいんで、
なるほどね、
はい、実は好きなようにやりなさいって、うん、はい、好きなようにやるっていうイメージもものすごく難しいです。
うん、
うん、だからそれをやるための何かあのものが持っていなければ、
はい、
好きなようにすら発想はできないんで、
そういうことですよね、はい、そのじゃあ好きなように発想ができるためのベース作りとか、うん、じゃあそうやって言ったんだとしたら、うん、それが本当にできるような環境作りが結構大事になってくる、
うん、そうなんですよね、
大人の私たちとか、
そうですね、
特に先生のみたいに教育の場に立っている人たちっていうの、
そうなんです、だから本当に本来日本から行われている教育もすごく大事だし、はい、あのすごく私たちもそれで育ってきましたから、あのそれを全面否定するつもりもないですし、
はい、
まあ、それで今大人としてそれなりにやれてると思いますから、
うんうん、
あの今の子たちはそのやっぱりそのスピード感とか、
はい、
やっぱり ICT 化も含めて、うん、もうタブレットのがある時に生まれた子たちと、
はい、
タブレットがない時に生まれた私たちではもう全然その
全然違います、
思考の仕方が違うんですよね、
はい、
だからそれに伴ってじゃあそのタブレットをじゃあどういうふうに有用化して使っていくかとか、
はい、
っていうのはやっぱり教育がこれからやっていかなきゃいけないとこだし、
はい、
やっぱタブレットだけに限らずですね、そういう思考の仕方とか、まあ、じゃあそういうふうに先言った筋道を考えていくやり方とかっていうのは、うん、まあ、昔じゃなかったからそういうわけじゃないんで、よりクローズアップされているものであります
ね、はい、
うん、だからそこら辺をどうするか、例えばうちでいうロボットプログラミング講座なんてまさに言ったままその通りのことをやってるわけで、はい、だから問題解決能力を高くしたりとか、本当にどういうふうにしていくか思考していくっていうのは、もうやっぱりああいう講座をやっていく中でも当然培われてきますが、
はい、
でまあ、ベースはやっぱりしっかりしたものがないと、はい、いけないなっていうのは思います。
そうですね、でそういったあのタブレット使った英語 の、うん、あの教材も、
はい、
先生はもう2016年のもう後半は全国に、
そう、全国を出していこうと、英語スクールアニーの方の、はい、あの実は振り返り 補修ですね、そして授業休んだ雇用の補修授業をタブレットでできるように、同じ全く同じ授業を、
はい、
あの受けれるように、うん、今ジュニア1、2、3クラスでは今後4月から導入してきますし、はい、うん、あの逆に英語スクールアニーの外国人先生じゃなくてもう時間選んできたい子とかは、そのタブレットの授業がもう受けれるように、あの講座としても作ってますから、だいぶうちも変わりました
ね、もう2016年もうどこまで変わってくんだアニーグローバルエデュケーションっていうね、
変わったというよりも、ね、増えたというか、
そうですね、増えたですね。
塾のやり方は本当に今でも正直ですね、先生が赤ペン青ペン片手にですね、しっかり手で打って、直接教えていくスタイルは変えてませんので、
本館は
もう変えてません、間違い直しろよとかっていうのも全く変えてませんノート持ってこいも変わりませんし、そこは全く変わりません。ただ、子どもたちが選べるものとかやるものが増えていって、それがやっぱり時代とともに必要になってきて、そりゃそうですよね、もう僕らもそうですけど、その朝からね新聞読まずニュースが分かるなんてテレビ見ずになんていうことは思ってもないですからね、
知りたい時に情報を拾えるとかね、
そりゃもう
そんなのはっていう
恐ろしいことですよね、だから、まあ、テレビだけがツールぐらいで、まあ、あとラジオかな、
そうですね、
それ以外のもので情報を得るなんてことは思ったこともなかったですからね、
やっぱりこういろんなあの講座も受ける環境を先生は整えつつも、いろんな人たちのタイプの人たちのこう学びたいっていう、こう気持ちを応援する環境づくりっていうことですよね、
まあ、今後その今年に関しては、まあ、よりをしっかりあの土台づくりも していく中でしっかり地固めしましたので、それをまあ皆さんにより有用的に使っていただいて、あのよりこう教育というものが広がっていくといいなというふうには、考えていますので、まあ、全てあのなんか良かったらそれを使うとか、悪かったらじゃなくて、まあ、そのしっかり全て分かった上で取捨選択できるように、その全部分かるような教育ができるような形というのが、まあ、一番理想かなと、その中で分かった上で全部があるのが分かってきたら、その中でチョイスができるかなっていう形なんで、何があるか分からん、面白そうとかやってレベルじゃなくてね、しっかりこういうものができますよ、でこの中でこの小野さんのこういうふうに、こういうふうに育てていきましょう、こういうふうに教育していきましょうという中でその講座を選んでいただけると非常にいいかな
と。あとその岩崎京子さんとのね、対話の中のこうまとめの一つとしては、そのいろんな学んでいくことの楽しさっていうのを、こう割と大人はキャッキャッキャッキャッ笑ってるのが、笑ってるのが楽しいっていうんじゃなくって、子供があることに集中してそこに没頭していくのも子供は楽しんでる、どんどんどんどん身についていくことを楽しんでるっていうところもきちんと大人が見ていってほしいっていうことがね、
そうなんです、そこのメダルの話も書きましたよね、何色のメダルを取るかは本人次第っていうのをね、ちょっとまあ何色になるかね、あの金なのかピンクなのか分かりませんけど、まあ、それも本人次第ですし、最近ってこと僕もすごい思うんですが、やっぱり持てる夢ね、もう夢を広げたい、持てる夢の数を増やしたいのであるならば、やっぱりそれって勉強時間に実は比例すると思うんです。
そうですね、
勉強したり学ぶ時間が増えれば増えるほど持てる夢なんてもっと増えるんで、だからそこのところをなんで勉強するんだってよく聞かれるじゃないですか、だからやっぱり夢を持つためだし、夢を広げるためだし、それをまた現実にするためだし、だからそれはやっぱり勉強することってすごくそれを広げてくれるので、大事かなと思います。
あなたの楽しさにつながります。
今年は特にね、そこをちょっとね私行きたいなと。
ぜひ今年もいろいろなご指導よろしくお願いいたします。
了解です、よろしくお願いします。英語スクールアニ
ーインフォメーションタイム。さあ先生、インフォメーションタイムです。最初のインフォメーションなんですが、現在キャンペーン中、新しく始まるキャンペーンを教えてください。
555キャンペーン、
2017年も555合ってますか？
合って
ます。キャンペーン、これは
先生、一応ですね、括弧して中野校もちょっと移転しましたし、括弧してちょっと徐々にリニューアルをかけていくってことで、綺麗になってたりするので、
とりあえず中野校ね、綺麗になってますね、
綺麗になったりとか、ちょっと改装したりとか、一部全面改装ではないんですけど、ちょこちょこっとこういろんなとこ新しく改装するのもありまして、講座も ち着いて広がりましたし、
はい、
じゃあ行けっていう感じで
ゴーゴーゴー
という感じでみんな向かってけっていうことでゴーゴーゴーキャンペーンを
新年らしいキャンペーンですね。ですこれ入塾金がなんと 100%
もう全額無料オフです。
はい、ということですか。これは、はい、校舎関係ありますか。
全ての講座、全ての校舎、
はい、
全部3月末まで
3月末まで、
はい、行きます、
はい、年末まではね限られた校舎、校舎によって違いますよって言ってましたけれども、う
ん、はい、
もう2017年明けたので
もう大丈夫です。
3月末まで5、5、5、
もうチラシ見たでもあの対談読んだでも、
はい、
何でも
いける、ラジオ聞いたでもも
う何が来ても5、5、5、5、5、5、5でも大丈夫です。
あ、わかりました。はい、はい、ぜひこのチャンスを見逃しな
く。で、まあチラシをねお持ちいただくとキャンペーン終わった後でも、
はい、
あの入学金半額になりますので、
はい、
はい、あのまあもしちょっとタイミングがね合わない方も持ってていただくといいかなと。
はい、じゃあ先生チャンスチラシはいつ入るんですか。
チャンスチラシは、ね、1月中に随時、はい、いろんなところで入ってきますし、
わかりました。
あのただねあのもう教室に置いてありますので取り来てください。
折り込む前に置いてある、
もうその方がいいと思います。
そうですね、
はい、あの、はい、いっぱい置いてありますので、
はい、
あのまだちょっとね置いてないですけど、
はい、
1月あのキャンペーンはもう始まってます、
うん、
はい、チラシやなんかは、もうちょっとしたら、
はい
はい、配布します。
はい、ぜひ皆さんチェックしてくださいね。
はい、ぜひぜひ。
そしてなんと2017年最初の放送ですので先生発表してください。じゃじゃーん。
あの得意 の、 あの皆さんにプレゼント、
お年玉プレゼント、
はい、図書カード、
イエーイ
イエーイ、
いくら分、
1000円ずつ5名様分ですね、
はい、イエーイ、すごい、ありがとうございます。中澤先生からお年玉プレゼントいただきました。ありがとうございます。
せっかく新年なので、
はい、
やはり気合を入れてですね、
はい
はい、
1000円分の図書カード5名様です。ご希望の方はですね f@843fm.co.jp まであなたの名前と住所と電話番号を書いて先生の質問メッセージをね、
そうですね、
はい、必ず添えて送ってください。トヨタもありますから、
そうです、
来週の今日が第1ですから、そうだ、じゃあ15日、1月15日の日曜日、はい、はい、必着配分まで有効とさせていただき、抽選させていただきますので、
はい
はいはい、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますが先生、
はいはいはい、
教えてください、中澤先生、ということで、キラさんから、
はい、
来週センター試験ですと、
うん、
何か落ち着く方法どうしたらいいですか。何かアドバイスくださいというね、
あのね、落ち着く方法っていうか、まずですね、この1週間何やるか、
はい、
うん、あのやったことしかやらなくていいです。
お、
うん、あの開きたいページ開いて、
はい、
やった問題、
はい、
やった参考書でもやったテストでもいいですから、はい、とにかく何かどこかを開いて、はい、それを見返しましょう。
新しいものを何とかじゃなくて、
う
ん、今までやったものの、
やったもので、
パラパラパチッみたいな、
もうそれでも大丈夫ですし、
はい、
あの自分的にこう、あの基本的に私がおすすめするのは得意なものをやるべきだと、
はい、あ、得意なものはちょっと落ち着くかもしれないですね。
得意なものはね失敗しづらいので、
お、
得意なものはやはり見返すのに一番、はい、落ち着きますし、
はい、
あの苦手なものを見返すと不安が増えますから、
そうですね、
ある好きな教科をやってそこを落とさないことが一番近道だと思います、
は
い、
絶対にそこは落とさないという、うん、
そうです、
そこであ
んまプレッシャーかけないよね。
そうですね。私がいかんだね。
はい、あのそれはね本当によく言うんですけど、
はい、
得意なものを見返すっていうのはこの時期一番、
う
ん、
そうですね、
いいかなと思います、
はい、
あとはあのやはり結果はどうであれやっぱりうまくいったイメージを持つことです。
そうですね、
はい
はい、
あのやっぱりどの分野もそうです、スポーツでも勉強でも、うん、やっぱり自分があと想像してください、テスト朝行って、はい、試験会場行って座って、うん、そして解いて、
はい
はい、自己採して、
はい、
ある程度満足がいくっていうイメージを持つっていうのは大事です。
そうですね、はい、ありがとうございます。センター試験チャレンジされる方、そしてこれからねあの入試を受ける方がたくさん出てくると思いますので ね、はい、でね、ぜひ参考になさってください。
特にね1個だけ最後言うと、
はい、
終わってからいかに早く動くかです。
お、
終わってからが大事です。
終わってからが大事、
終わってからが大事、終わってから得点見て自己採して、うん、すぐに次のことを動き始める、
はい、
これが一番大事です。経験して忘れちゃうんで、
そうですね、
そこの3日4日悩んでる場合じゃありませんので、
はい、
そこでパッと志望校を決めて、
はい、
選定して、うん、カッとこういくっていうのが大事です。
わかりました、はい、ありがとうございます。これ参考にじゃなくて皆さん絶対にそうしてください。
頑張ってください。
はい、ということで先生今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。See you next time。
熱血教えて中澤先生、このコーナーはアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。